先月ちょっと熱を出してしまいまして、その週末、地方でラチの集会があるということで、そちらは外せないと思ったので欠席させていただきましたけど、ご心配いただいてありがとうございました。ですから2月3月にあったことを、ご報告させていただきたいんですけども、2月の15日に、キム・ヨジョン副部長が談話を出したのですけれども、まずそこの中で驚いたのはですね、岸田首相という単語が5回入ってるんですね。一つは首相っていうふうになってますけど、それも岸田首相のことですので、岸田首相に対する関心が大変高いと、もう紙一枚のものなんですね、談話って。そこで5回岸田首相って出てくるんです。1月に岸田文雄閣下という電報が来たということは前回お話ししましたけれども、それに続いて、談話の中で5回も岸田首相に言及しているということで、まず驚きまして、そしてマスコミも報道されましたけれども、首相が平壌を訪問する日もあり得るだろうと、首相が平壌を訪問する日もあり得るだろうということも書いてあったので、そこに注目したわけです。それからもう一つですね、その最初始まりが、最近日本の岸田首相が国会衆院予算委員会で日朝関係の現状に照らし、大胆に現状を変えなければならない必要性を強く感じると述べ、自分自身が主体的に動いてトップ同士の関係を構築すると述べ、現在さまざまなルートで引き続き努力をしていると発言したというと、いう4行なんですけど、これは岸田首相の発言をそのまま引用してるんですね。これも、岸田首相の国会での演説だったら大きく報道されますけど、演説じゃなくて予算委員会での答弁ですから、かなり岸田首相に関心を持って見てないと、こういう引用をすることはないですよね。予算委員会っていうのは拉致だけを話しする場所じゃないわけです。どの先生が拉致を質問するかって平壌にいて分からないわけですよね。これは兵庫県出身の自民党の山田賢治先生が質問したことに対する答えなんですけれども、でもそれをまたこうやって引用しているということも、大変岸田首相に対する関心の高さが分かるなと思いました。そしてマスコミがよく引用した解決済みの拉致問題を両国関係の障害物としてのみ取れない限り、のみ据えない限りと書いてあるんですけども、障害物として据えなければ平壌に行けるというふうになってるんですが、解決済みの拉致問題を障害物として据えなければ岸田首相が平壌に訪問する日もあり得るだろうと言ってるんですが、実はそこにですね、原文を見ると障害物としてのみ据えなければとなってるんです。のみっていう言葉、朝鮮語でマンっていうんですが、それがそこについてるんですね。でも日本のマスコミはそこを全部訳さないで、NHK はすでに解決された拉致問題を両国関係の障害物としないのであればと訳しましたし、朝日新聞は解決済みの拉致問題を障害物としなければと しています。読売新聞は日本が拉致問題を両国間の問題としない場合に、毎日新聞はすでに解決された拉致問題を両国関係の障害物として捨てるのなら、産経新聞は日本人拉致問題を括弧に入れて障害物とみなさなければと言っていて、そのマンさえという言葉を翻訳しないで、報道してるんですが、さえとかのみとかですね、日本語にすると英語で言うとオンリーという言葉ですけども、しかし朝鮮中央通信という北朝鮮の公式メディアは当初、拉致問題を両国関係展望の障害物としてのみ据えない限りと言ってるんですね。だ別のものとして据えればいいとも読めるようになってるんです。障害物として据えない限りと言えばいいのに、わざわざ障害物としてのみ据えない限りって 言ってるんです。で、原文、これが原文通りなんです。なんで原文にのみ、まあ、朝鮮語の万っていうのを入れたのかと。拉致問題を他に扱い方もありますよということを、金与正氏は言いたかったのかもしれない。大変読みようが深い、談話だったんですね。で、まあ、岸田首相の平壌訪問という言葉が出ていると。岸田首相は、トップ同士の関係を構築したい、自分が無条件なしで平壌を訪問したいと繰り返し言ってるわけですけども、それが出てきたということで、大変注目されると思います。もちろん解決済みだと言われていることについては、こちらはそれは受け入れることはできませんけれども、それにのみということがついているので、向こうもこちらがそれを受け入れられないということを分かって、何らかの出口を探そうとしているのかもしれないなとも思いました。まあ、そういうことを受けてですね、2月25日に家族会救う会の合同会議を開いて、全国の救う会の代表にも来てもらって、また全国から家族の人たちにも来てもらって、新しい運動方針を決めたのですが、その新しい運動方針は、親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、我が国が人道支援を行うことと、我が国がかけている独自制裁を解除することに反対しないという運動方針を決めました。去年は、親の世代が存命のうちに全被害者が一括帰国するなら、人道支援に反対しないと言ったんです。それに加えて今回は、人道支援に反対しない、それからもう一つ、独自制裁解除にも反対しないと言いました。独自制裁というのはですね、例を取ると、例えば北朝鮮の船が日本に入港することです。あるいは朝鮮総連の幹部が、あるいは日本と北朝鮮の間往来することです。それらのことは日本政府の独自制裁で禁止しているんです。国連制裁には入ってません。国連制裁は拉致ではなくて、核ミサイルを理由にかけていますから、核ミサイル問題が動かない中で、日本が勝手にそれを解除することはできないんですね。しかし日本は国連制裁を厳しい制裁をかけているんです。その部分を拉致で使ってほしいという意味を込めて、独自制裁解除にも反対しないと言いました。特に、まあ、先ほども昔行きましたけど、新潟港に行って番犬保護を変えて何回もやった、私たちの団体が独自制裁解除に反対しないということを言うのは、まあ、一歩踏み込む、それなりの覚悟がいることだったんですけども、今対話局面に入ったと。北朝鮮が首相の平壌訪問という言葉まで使い始めたという中で、こちらも使えるものは使ってもらいたいと。私たちが解除するんではなくて、もちろん政府が決めることですが、その時私たちは賛成するか反対するかは私たちが決めることですが、先に反対しないということを運動方針に書き込んで、岸田首相のポケットにそれも入れてもらって平壌に行ってもらいたいという、ことをしました。一方、これは横田拓也さんたちの希望が強かったんですが、もしも親の世代が存命のうちの全被害者の帰国ということが実現しないなら、独自制裁を強めてほしいという運動をしますと。独自制裁は拉致が理由なんだから、親の世代も、まあ、酒屋さんがいる中です、こういうこと言うのは本当に心苦しいんですけど、酒屋さんや有本のお父さん、95歳のお父さんが何かあるかわからないわけですね。そういう、その後にめぐみさんや恵子さんが帰ってきても、私たちは喜ばないと、喜べないと。 いうことをこの運動方針に込めました。そして3月4日、岸田首相に時間を取ってもらいました。今、まあ、国会が大変なことになっていてですね、総理が国会に呼ばれる時間が長いんですね。なかなか時間を取ってもらえなかったのですが、しかし優先して取るということで、その日、4日の日午後6時ということだったんですけど、国会が30分ぐらい遅れてるから30分ぐらい待たせるかもしれませんというお話だったんですが、横田さんたちが待ってるということで、自民党の先生が自分の時間を短くしてくれたりしてですね、30分遅れてるのをこうやって戻してくれたみたいで、後で聞いたんですけど、それでほとんど待たされない、5分ぐらい待たされましたがね、来てくださったんですけど、相当疲れた顔してくるのかなと思ったんですけど、大変元気そうで、政治家ってのはすごいんだなと、朝から晩まで悪口ずっと言われてるのに元気なんだなと思いましたけども、そういうのは普通の人間ではできないなと思いましたけど、でもまあ佐藤さんもお元気だったんで、まあ、出るというで記者会見まで いてくださるということだったんですけども、まあ、特に拓也さんがこれは大変重い決定なんだと、自分たちは実は北朝鮮について憎いとか許せないとかそういう感情をたくさん持ってるんだと、それが制裁を解除するとかっていうことは感情は的に考えていろんなことが終わると、でも今対話局面に入ったんだからこれを決めましたということを率直に、おっしゃっていて、まあ、総理は重く受け止めてくださったと思います。私にも発言の時間をいただいたので、私は総理がおととしの10月に国民大集会で時間的制約と言ったことから始まってるんですと、これは総理のやってきた戦略が正しい証明ですと、自分が先頭に立って解決すると言われましたから信じてますから絶対頑張ってくださいというふうに、まあ、言いました。北朝鮮から見て日本が拉致を重視していて国際制裁に違反ならない範囲で拉致を先に交渉しようというふうに言ってると、私たちが言ってもダメなんですね。それは総理がそういうことを言った一昨年の10月に言ったところから今の対話局面が始まったんです。で、それはまあ岸田政権がバイデン政権との間で大変な信頼関係があって拉致問題を先に動かすということをアメリカが待ってくれと、それは困るという見通しだったら言えないと思います。韓国から待ったかかるかもしれませんでしたけども、日韓関係も岸田政権の間に良くなって、ユン大統領からも反対の声は出ていないです。まあそういう岸田総理の自分がやってきた外交の自信感の中で、一歩進めるメッセージを一昨年に出したら、去年の5月に外務次官の談話が出て、そして逆に岸田政権の支持率が下がってきている今年に入ってから、電報が来てこの与正談話が出たんですね。で、これは岸田総理の前では言えないんですけども、でも誰が考えても今年の9月に自民党の総裁としての任期は切れるわけです。その次の自民党の総裁が総理大臣になるわけですが、それは決まってないんですね。そのことを北朝鮮も知ってるのに、岸田総理のことを5回も言及する談を今出してるんです。国会の答弁も引用してるんです。トランプ政権ができてから動かそうと思ってるんだったら、トランプ政権は、まあ、もしかしたら分かりませんけど、次のアメリカの政権は来年の2月に発足するわけですね。その前に今年の9月が来るんです。今年の9月を見てから次の総理大臣とやると考えるのが普通ですね。アメリカと一緒に進めようと思ってるなら、政治日程を見ると今年の前半に 朝鮮が岸田政権との間で何らかの取引をしているしようと考えているんじゃないかと見えるわけです。そうじゃなければ1月と2月というタイミングでこういうものは出ないと思います。ただ水面下で何をやっているか私は情報はないです。知りませんし教えてくださいという立場ではないんですが、そこでうまくいかないこともあるかもしれません。こちらは全員改正と言っていて、向こうは何人かしかダメですよと、その後合同調査委員会にしましょうとか言うかもしれませんし、あるいは向こうが日本が飲めないような大規模な経済支援を求めるとか、小泉さんが約束した100億ドルのうち10億ドル先にくださいとかっていうの言われても、それは国連制裁違反になることはできませんから、できないかもしれないと。その与正の談話で、今後岸田首相の内心を見守らなきゃならないだろうと言ってるんですね。岸田首相に対して決断を迫っているような書き方をしているわけですけども、それは何か条件で水面下で あなたは平壌に来たいんだろうと、じゃあ今水面下で私たちが言ってることを飲みなさいとかっていう意味でこれが出たのかもしれないなと推測しています。でも条件をコミュニケーションできる段階まで来てるのかもしれないと。でそういう条件の話をするとすれば、それはもう本当に絶対に表に出ない秘密交渉でなくちゃダメなので、で岸田首相は繰り返し私直轄のハイレベルの協議をしたいと思いますと言ってるんですね。わざわざ直轄って言葉を使っているってことは通常のラインじゃないとも聞こえるんですね。私直轄のミッシーがいて向こうの直轄のミッシーと会ってるのかもしれないなと。そういう点で私たちも対話局面に入ったと判断して、運動方針を作りました。で、運動方針は書きませんでしたけども、繰り返し言ってるのは、被害者が全員、これは認定、未認定にかかる全員ということですけども、まず生きてる人が全員帰ってくれば、その人たちから秘密を聞き出して北朝鮮を攻撃することはしないと。もう平凡な国民に帰ってもらうと。それが家族会の望みですし、私たちの運動の目標でもありますので、政治運動ではないんだということもこれからちょっと強調して、言おうと思います。8人の人たちが死亡したというふうに2000人に言われた大きな理由は秘密を知りすぎていることからだと思っておりますので、そういう情報もありますから、そのことを表に出して聞くことはしないということも強調、今の段階でするのがいいのかなというふうに思っています。ただ一つだけ例外があって、他の日本人に会ったことがありませんかと、北朝鮮はもういないと言ってるけどどっかで会ったことありませんか、外貨ショップとか病院とかですれ違ったことありませんかとか、招待所のおばさんから話を聞いたことがありませんかとか、そういうことは徹底的に聞きます。それは条件が親の世代の家族が存命のうち全被害者が一括して帰ってきたら反対しないと言ってるんで、これが一括なのかどうかは私たちは政府が認定してない人が何言うかわからないんです。でも帰ってきた人の人数が多くなればなるほどその人たちから情報を聞けるんですね。どっかですれ違ってる可能性が高いわけです。5人の被害者が帰ってきたんで、タイの被害者、レバノンの被害者、ルーマニアの被害者、そしてマカオの被害者が分かったんですね。それ一緒に暮らしてたわけですから、そういうことになるんですから、今回は正直ベースで全員返してほしいと。そしたら本当にこちらも人道支援、それから独自制裁解除ということは私が約束したら絶対やりますと岸田総理に言ってもらいたいと。 国内でも反対していた家族会、救う会は反対しないと言ってるっていうのもぜひ平壌で使ってもらいたいと。秘密を聞き出さないということも家族会、救う会は言ってるんだということも使ってほしいと。ただしこれが全員かどうかだけは私たちも調べますよということを、まあ、岸田総理にしてほしいと。岸田総理はもちろん交渉の内容については言いませんでしたけども、私が見るところ私が信じてますから頑張ってくださいと言ったら強い目で私を見返してましたんで、まあやる気は疲れ切ったような顔じゃなくて、この問題は私がやらなくちゃいけないと、私の仕事なんだという意識は、まあ、強くあるんだなというふうに、感じました。ギリギリのところに来ていると思いますけれども、まあ、人間のすることですから、もうそれぞれ罪のある人間がすることですから、どこかでうまく歯車が回らないこともあるかもしれない。でも上から見ている方はそろそろ時が来たと思っていらっしゃるんじゃないかと。そうじゃなければ、まあ、堅くなら北朝鮮が少し柔らかくなってきたというのも、もちろんいろんな事情があるかもしれませんけど、神様の時が動き始めたのかなというふうにも、まあ、私は人間として思っています。もっと大きな目的があって世界を進めていらっしゃる方がいるということを信じていますし、その方が最善にしてくださるというふうにも思っていますけれども、ぜひまた祈ってください。以上です。